VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も VNR ユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。坂月ユリアです。本日もとっても素晴らしい勇気あるゲストの方がいらっしゃってくださっております。私がもう6年ぐらいに仲良くさせていただいております政治活動家の田中正道さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、活動家の田中です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、私はもうケンちゃんと呼んでね仲良くさせていただいておりますが、はいはい、いろんな団体をのですね顧問だったり、うん、主催だったりをしておりまして、
何でも首を突っ込みたくなっちゃうんで、
ね、最近結構権力政治を監視する委員会でしたっけ。
選挙犯罪を監視する
権力犯罪を監視する、
実行委員会、
実行委員会の顧問をなさってなさるんですよね、はい、で今、まあ、ケンちゃんが最も重視をしあの活動に重点を置いてるのが安倍さんの国葬問題。
そうなんですよ、ね、ちょっとね、あの、はい、やっぱりあの国民の税金をね、はい、使うんだったら、うん、使うなりにちゃんと順序を踏んで、うん、国会の中で審理して、はい、あの野党も与党も合意の上で物事が起こるんだったら、これはもうあの議会制民主主義だから仕方ないでしょ、うん、だから10億使おうと100億使おうと、
はい、
あの文句は言えないわけで、はい、我々が選んだ人たちがやるんだから、うん、だけど今回はそういうの全部すっ飛ばして、
はい、
しかも今国会やってないじゃない。
やってないんですよね、うん、
やってないのにさ、やってないのに野党があの、はい、えって言って話聞いてびっくりしちゃったっていうようなことを、我々国民がね、あの政治家を選んだ国民が黙ってるわけはいかないわけですよ、
はい、
だからちょっと声を上げてね、あのこの前あのとりあえず閣議決定で決まってたとしても決まったんだけど、
はい、
そこから先予算をつけないと、はい、あの国葬できないでしょ、
はい、
その予算を差し止めるあの仮処分 の、うん、あの訴訟を起こしてきたんですけどね、うん、
そうですよね、まあ、まさしく真っ当なお話でして、あの、まあ、今回安倍さんが銃撃されてから約3日後に国葬が突然決まった。でそれ国会の承認を得ていなくって、岸田さんが勝手に決めていて、どうも噂によれば秋恵美亡人もただのお方になっていて、そこに挟まっていないっていうふうに
かかって、でね、秋恵さんはね、はい、どっちかっていうと反対とは言ってないんだけど、
はいはい、
あのお母さんがいいんでしょ、あの、はい、心臓 の、
そうです、ね、
あの彼女とあんまり確執があるから、
はい、
お母さんが煽ってやれやれ、もうね、
お母さん
はもう大賛成、大賛成、あのぜひともあの国賓をね、いろんなとこから呼んで、はい、盛大にあの、うん、葬ってくださいって言ってるわけ。
盛大に葬ってください
盛大に。だけど、はい、あの昭恵さんはどっちかっていうとそうじゃなくて、一、うん、回お葬式やったから、
うん、
もうあ の、 のんびりとあのしたいんだっていうね、
はい、
そういう気持ちがものすごく強いらしいみたい、
うんうん、
これはねちょっと あの昭恵さんの近い人からちょこっと聞いた話だから。
なるほど、まあ、昭恵さんは割と今までも弱者の味方的な発言も多くてですね、
うん、たまにね、うん、ちょっと天然だけど、
そうちょっと天然だけど、まあ、まあ、多分思想が、まあ、どっちでもなくって多分思いつきで言ってるところもあるとは思うんですけども、うん、やっぱり、ね、そんなね、死んだ後も税金が無駄に使われることに関してはきっと反対されてらっしゃるのかなと私も想像はしておりましたけど、うん、まあ、やっぱり今回内閣決議案だけで決めてしまって、国会で議論をされていない、で国葬に関する明確な基準も決まっていないのに、先に国葬だけがやることに決まってしまったっていうのが大いな問題ですよ ね、
ね、国葬って言ってたのが、この国葬儀、はい、儀がついたでしょ、
はい、
だから国葬じゃないんだって言い出したわけ。
あ
の今までやって吉田茂がやった国葬とは一つ、
はい、
あの違う儀式なんだって、
うん、
バカ野郎って話でしょ。
バカ野郎ですね。ないその言い訳は、その詐欺師みたいな言い訳は何ですか。
いや、よくそういうね、パッパッパッパッさ、はい、あの言い訳が頭からね、うん、あの口から出てくると思って、
はい、
やっぱりね、あの集団は詐欺師なんですよ。
詐欺師ですね。はい。いや、ひどいですよね。
ひどいでね。
はいはい。
あのまあ、今統一教会ということを取り出されてるんだけど、うん、
はいは
い、そういう問題じゃないんですよ、
はい、
あの安倍の国葬をやっていいんなら、
うん、
我々もやってくれと、
はい、
同じ あ、法のもとに平等であるわけだから、我々もじゃあ国葬やれんのかって、
うん、
ね、あのいいよ、俺が死んだら、あの別に2億じゃなくても、うん、100万でもいいから、うん、あの国を挙げてね、お葬式やってくれんなら、安倍さんもどうぞっていう話、うん、やんないでしょ。
そうですね、
やんないんだったら安倍はダメ、
安倍もダメですよ、だって葬儀が高くすぎて葬儀さえあげられない人っていっぱいいますから、す、ね、私の父親の葬儀45万円かかっちゃ
うんで、
びっくりしました、あんなにかかるんだなって、いや突然その45万ポンって払わなきゃいけないんだなってちょっとびっくりしました。
まだね、45万払って、はい、お葬式ができる人はいいですよ、
はい、
じゃなくて今このコロナ禍でさ、
はい、
コロナになっちゃった人が病院で死んだら、はい、もう勝手にさ、こっちがお葬式やったりとか関係なく、はい、もう骨になって帰ってくる、
はい、
ね、
うわ、
遺体も見れない、あの安置室にも行けない、
うん、
やることは骨になったところでお墓に埋めるだけ、こういう作業しかできない人がいっぱいいるわけでしょ、うん、コロナだっていう口実で本当にあるのか知らないけどさ、うん、でもそうやってコロナで死んだ人は、うん、身内のダビに伏すまで手元にも来ないわけね、
うん、
そういう社会の今 の社会情勢なのに、うん、なんでさ一回葬式挙げたやつがもう一回やんなきゃいけないんだって話、
そうですね、うん、おかしいですよね、
当然ですよ、
はい、
だから、まあ、声を上げてる人は、はい、今回はすごく多いですよ、
はい、
これまでの憲法改正とかね、うん、まあ、まだやってないけど、うん、そういう議論がバーッと湧いた時、それから共謀罪の時とか、うん、特定秘密保護とかね、こういう時、うん、TPP とかこういう時に声を上げたのは、うん、1割2割の人だったのね、うん、だけど今回は世論調査で5割以上でしょ。
そうですね、
NHK でさ 40% ぐらい、はい、今日も言ってたけど、
あ、逆に NHK だけが賛成派の方が多いっていうふうにやっていますね、それ以外のメディアは全て過半数が反対してますね、
うん、多くたって46でしょ、
はい、
ね、今までとは全然違う世論の動きなわけ、はい、大騒ぎですよ、
うん、だから、
うん、この前もゆりえちゃんにも来てもらったけど、うん、デモ集会やった時も、うん、若い人が来たでしょ、
うん、
あんな人は普通左翼のデモなんか来ないじゃない、
うん、
だけどああいう人が来て、うん、やっぱり僕も反対ですってね声を上げるっていうことは、うん、これもう老若男女関係なく、
うん、
みんながさ2人に1人はなんで安倍さんのお葬式だけ国を挙げてお祝いしなきゃいけないのっていうムードが高まってるわけね。
いや、不思議すぎますよね。しかも学校もすでにこう休校になる学校も決まってるので、
そう、
で、ね、なんで安倍さんだけ特別に通過しなきゃいけないのっていう、
はあ、休校どころか学校は全部半期上げ掲げて、
うん、
で、ね、この前もねちょっと用事で横浜鎌倉の行ってきたんだけど、
うん、
ね、ひどいの、献花台じゃなくて、ね、記帳台、あれを役所に置いて、
うん、
いや、その間の役所 の、 例えば市長かなんかがポケットマネーでやんならいいよ、
うん、
で、社員、職員使って記帳台を置いて、長蛇の列でさ、うん、みんなこうやって並んで記帳してるわけ、何をやってんのかって話でしょ、うん、まだ決まってもないのにさ、
うん、
何をやってんだって話、
うん、
だそういうことにもね、やっぱりお金使ってもらったら困るの、俺たちの大事なね税金を上げてね、預けてるんだから、
う
ん、それを返してもらわなきゃいけないのに、うん、帰ってくる前に他で使われちゃったら困るわけね、
うん、
だからちょっと俺は今回ちょっと頭にきてね、声を大にして、
うん、
いろいろやってるんですけどね、
はい、いや本当に聞く耳を持つ岸田さんっていう風に最初は岸田さんは言ってましたけど、うん、ね、もう聞く耳はどこに行っちゃうんだっていう感じですよね、全然話聞いてないじゃないですかね、
鼻が効くんじゃない、
ね、
鼻が効くんじゃないか、鼻が効くんじゃないか、
ああ、なるほどね、
だからね、だから国民が何か言おうとしてることを先に察知して、
うん、
パパパパね、自分の、
うん、
絵を描いたようにこうやって進んでいく、うん、あれはね、花が効いてる、
うん、なるほど ね、 いね、はい、今後どうなるんですかね、
うん、まあこの流れでいけば、
はい、
我々がいくらやめろって言ったって、うん、しかも国会議員がさ、うん、野党与党問わずに、
はい、
安倍のお葬式代をみんなで少しずつ出しましょうって、うん、来月の歳費から2000円ずつ転引されるのね、
うん、そうなんです、勝手にそれも決まっちゃったんですか、
決まっちゃった、
私ら今か出したくないで、1円も出したくない
で、出しちゃいけないのよ法律で、
あ、そうなんだ、
だって国会議員たるものを、
うん、
公費をさ、
うん、
第三者にくれてあげることはこれ公職選挙法で、うん、やっちゃいけないことになってる、
うん、
特に寄付、うん、それから今回みたいなお布施じゃないなんて言うんだっけ、うん、お香典、
はい、
みたいな形で、
はい、
みたいな形で、
はい、
他のよその人にあげること自体がもうこれ、うん、公職選挙法の違反行為なんですよ。
そうですよね、
みんな未成年にあげたらみんな違法行為やっちゃうわけでしょ、うん、それを国を挙げてさ、
国が強制しているっていう、
そういう違法行為をさ、ね、率先してやらしてるんじゃ、うん、これちょっとね看過できないから、うちの会としてもね、うん、これ、まあ、野党議員にはそんなもん応じるなって言って、うん、ここの 2,3 日で回って絶対やらせないようにするんだけど、もしもこれを言うこと聞いちゃって、じゃあ手引きしてもらいましょうって言った議員はみんな同罪だから、
うん、
我々は容赦せずに、与野党関係なくね、まあおそらく野党の中にはそんなバカいないと思うけど、
うん、
野党4党にはね、維新とかあいつらはね勝手にすればいいんだけど、自民、共産、立憲、それから令和、社民はこれだけは絶対やってもらいたくないわけ、うん、我々野党を応援してる立場でね。でも万が一、いやいいよ、安倍さんのためなんだから出してやめましょうっていうのがいれば、これはやっぱり同罪として自民公明と同じように扱って、うん、我々は公職選挙法で刑事告発しようっていうふうに、ね、考えてます。
なるほど、うん、まあ、そうですね、ここは戦うべきですよね、
うん、それとね、もう一つね、
はい、
ほとんどが自民党だけど、自民党の、はい、政和会系の議員に、はい、統一教会が、うん、お金を出してあげて、
はい、
統一教会の関係者を秘書とか味方に使ってたわけね。
そうですよね、
これ、うん、国会議員 の使う職員というのは、うん、議員の歳費から捻出して報酬を払わなきゃいけないことがこれ決められてるわけ、うん、だけど第三者がそれを補ってくれて、
うん、
仕事をやってもらってるっていうのは、これは今度ね政治資金規正法に引っかかるわけ。
引っかかりますよね、うん、それも週刊現代がですね、1970年代からすでに報道していまして、うん、その1970年代の式典がいまだに行われることってびっくりですよね。
だからね、闇はすごく深いです。
はい、
まだまだ我々が思いもよらないことがいっぱいあってね、
はい、
ここ 2,3 日調べた俺 の、うん、リサーチした中で、うん、こんなことがあるの、
はい、
教職員組合、それから政教、
はい、
それからまあそういう大きな団体なんでしょ、うん、我々みたいなこういう個人 の、うん、市民団体じゃなくて大きなそういう政教とかさ、今のよく農協って言わない、なんて言うんだっけ、 JA ああいうとこに統一教会の幹部が生もちろん私は統一教会って言わずにみんな入り込んでるんだって、
そうなんですか、うん、
だから統一教会のやりたいことは政治だけじゃなくて経済、そして、
はい、
社会、うん、なんて言ったらいいな、もう社会
全
て、
うん、
全てを
牛
耳って思いの通りにできるって初めて世界平征服になるわけね、うん、これがやつらの目論みなんですよ、
うん、
ですでにねもうそれがもう蔓延してて、ちょっとね調べたらある俺の友達がね、
はい、
もう10年以上前だけど、
うん、
統一教会の論客と議論したのね、
うん、
その時にもう徹底的に議論して、まあ、その相手がねなんか疲れちゃってぶっ倒れちゃって終わっちゃったらしいんだけど、その時にね彼がその統一教会の関係者がそれを言って帰ったんだって、
うん、
こうやってこんだけね議論したのは、
うん、
とても嬉しかったって言ってね、一ついいことを教えましょうって言ってそういうことを言って帰って、
うん、
それから10年、この10年でもうすでにそういうちょっとした気の利いた大きな組織体のとこに、
うん、
統一教会の上の人間がみんな入ってるんだって、
うん、あーなるほど、
だけど私は統一教会で書いてないから、はい、
まあそうです
ね、分かんないよね、
うん、
でしかも絶対に協議っていうか統一教会に入りましょうっていうことをしないで、
うんうん、
だからスパイよ、 はい、
今日ですね、けんちゃんの国葬反対の集会でお会いした元自衛官井筒孝夫さんに、とかのインタビューさせていただいたんですが、これは知らなかったんですが、そもそも最初統一教会の名前を出さなかったっていう圧力をかけたのが片山さつきみたいですね。これは本当一部のメディアでしか報道されてないけど、なんか片山さつきのツイッターにあったんですよね。今回政治にはちょっといろんな事情があるので、分かる人がいいだけにしかこのツイッター分かりませんが、警視庁から、OK が出るまで奈良県警の情報公開を慎重に行うようにというふうに私は警視庁に言いましたというふうに。これは片山さつきも統一教会と、大きなつながりがあるっていう、
つながりありますよ。
また
彼女らの教義は、
はい、
戦争をやって人が死ぬことが、はい、浄化するって言ってるわけね。これ統一教会も
浄化、気持ち悪いですね。
人を殺したら浄化する。世の中は人がいっぱいいるすぎるから、はい、もう汚れてんだって。だから戦争をやって人が死んだことが浄化につながるって
、はい、大津新人のフォアみたいですね。
フォアです。
うわ、やばいですね。
統一教会もまるきり同じ、でね、俺が一番心配なのは、今ロシアとウクライナが、戦争始まっちゃったでしょ。こういうのもね、全部裏に、統一教会っていう名前が出てくるの。
なるほど。
直接関わってないんだけど、必ずどっかでね、俺結構こうその調べるの大好きだから、こうやってね調べていって深く調べていくと、必ずね世の中の、おかしなこと、びっくりするようなことの最後の方に統一教会って必ず出てくるよ。ということはね、ものすごいこれもう広がりを、なんて言うんだろう、もう蔓延しちゃってんだなと思ったね。
はい、この間の霊感商法弁護士連絡官を取材した、ただし、統一教会信者の資金源もほとんど日本にあるみたいですね。なので、ロシア特大戦争に入ってるのかな。その弁護士さんたちが言うようには、もうほとんど信者の資金源も日本であるそうです。やっぱり日本人がそれだけ騙されやすいということなんでしょう
かね。だからこれはロシアじゃなくウクライナ側にもちろんついてるんだと思うんだけど、
だとしたら、ね、反響だからね、
だからあんな国会でさ、ウクライナ の大統領が来た時に、みんなでスタンディングして
ガーッと拍手したでしょ。あれはちょっと違和感を感じましたね。
あれがまさに
国会用にね、
あれがまさに統一教会のね、今こういうことがあったから思うんだけど、あの時にねこういうことがあった後に、ああいうスタンディングオベーションやったから、うわ気持ち悪い、統一教会みたいと思わない？
ちょっとおかしいですね。おかしいで
しょ。議員
さんによっては、私はウクライナ側ですけど、議員さんによってはロシア側にの、ね、ロシアもそんな間違ったことはしないっていう、それは思想の自由がありますね、議員さんにもね。なのに全員が全員スタンディングオベーションちょっとおかしいなと思いました。
ベラシン全組以外はみんなやってたからね、だからやっぱりね、そういう同調圧力もあるけど、だけじゃなくてね、やらざるを得ない、だって立憲だって今回あぶり出されたでしょ、維新だってあぶり出された、結局だから日本に来たらいけないわけじゃない。
うわ、
俺はそういうふうに見てますね。
そうですよね。このケンちゃんは結構裏社会にも詳しいとのことなので、ちょっと今回統一教会の、これは一応メディアでしか報道されてないんですが、どうも最初は反共連盟で自民党とつながったけど、途中から北朝鮮に対して融和政策を取り、むしろ麻薬ビジネスで統一教会と北朝鮮がつながっているっていう告発がね、週刊誌側からありました。これはケンちゃんどう思います？
このラジオは、そういうラジオだから大丈夫
です。そういうラジオなんで OK です。はい、何でも OK です。はい、
この前さ、
はい、
望月磯子さんが来た時に、そんな話したかったんだけど、彼女の前でそんな話できない
。私 OK ですよ。
はい、今日は言わせてもらうけどね、この20年ぐらい、日本に入ってくる覚醒剤、これのね、80% 以上が北朝鮮からの、前はね、アメリカからとか、メキシコからって結構多かったのね、それから台湾とか、アジアでも、北朝鮮以外のところからも、韓国なんかからも結構入ってたけど、ここ10年以上はね、80% 以上は北朝鮮だけなの。
なるほど。
で、これが70年前の 第二次世界大戦が終わった後のね、うん、後の日本はまさにその頃は覚醒剤がヒロポンって言って、うん、あの日本もあの、うん、許された薬品だったでしょ、うん、だけどあのアエンとかさ、うん、あのそれからペリとか、うん、あのハッシュとかね、ああいうのは あの日本じゃダメな、うん、あの薬物でしょ、うん、それをね岸信介が、うん、あの岸信介の家とね、うん、統一教会と隣同士なの。
ああ、そうらしいですよね、う
ん、まあ隣同士っていうかほぼ同じ敷地の中だよね。あれ俺見に行ったんだけど、うん、ほぼ同じ敷地の中だから、あの岸信介の大きな家の半分ぐらいを、うん、あの統一教会が使わせてもらってるんじゃないかなと思うような、うん、あの感じだったんだけどね、うん、そこにもうあの北朝鮮とのルートを作った全ての麻薬を、うん、あの密売するグループの屋敷をまた作ったわけ。
へえ、そうなんですか、うん、へ
これはね、うん、俺なんでそういうことあの知ってるって、はい、これも俺が見たわけじゃないよ、はい、聞いた話だから、はい、あの公爵誌見てきたような嘘をつきって思われるかもしれないけど、はい、俺はでも古いね、あの戦時中にヤクザやってた人の話を渋谷で大きな組織持ってた人の話を聞いて聞き始めなんだけど、そういう話をね、あのヤクザの親分が聞きました、は
い、つまり岸信介もその北朝鮮との麻薬密売に携わっていた可能性があるって、そこにも統一教会
携わったんじゃなくて、岸信介が北朝鮮とあのまあ、縁を持って、
はい、
儲かることなんかないかしら、うん、じゃあ麻薬がいいよ、で 今日本はアヘンないんでしょ、アヘン、うん、あの作れもしないし、あのないんなら北朝鮮を経由して、うん、メキシコから北朝鮮を経由して日本に入れるから、うん、これを一大ビジネスとして誰かあの、代表者を決めてやってくれって言って岸信介が立候補したわけ。でその時にあの本当は岸信介なんてのは永久戦犯だから、うん、縛る時で死ななきゃいけなかったのを、うん、天皇を許す、そして岸信介までなぜ許したかというと、うん、アメリカがその指導をするために、うん、アメリカはあの北朝鮮との癒着を認めて、うん、その麻薬の密輸を認めて、その代わりアメリカに提供しなさいよ、アメリカはあの手を汚さずに岸信介を代表者にして、うん、かすりを、だからヤクザのかすり取りと一緒ですよ。これはね、あの今ネットなんかでもね出てくる、まあそういうのはどうか分からない、出てくるんじゃない、
うん、
あの俺がこういうこと言ったからみんな初めて知ったんじゃなくて、結構ねそういうこと言う人多いですよ。
なるほど、
まあでもそれとも言うことはちょっとあんまりあの正確ではないんだけど、今俺が言ったことはあの間違ってはいないと、うん、メキシコ、それからなんだっけ、まあ、あのメキシコの隣の国なんだっけ、
はい、メキシコ、コロンビア、
まあ、うん、メキシコ、コロンビアからは、うん、あの結構ね、そういうのが、うん、あの融通が効くっていうのをな、あのマフィアがさ、うん、あの喜んであそこであのビジネスやってる、うん、それを北朝鮮を経由すれば、北朝鮮と日本って隣同士でしょ、船一つ目で隔ててて、はい、船一隻あれば何千何百キロと持ってくれるわけですよ、
う
ん、
そうですよね、うん、はい、
今はね、はい、ここ10年ぐらいは船でね、うん、持ってくるんじゃなくて、まあ、一応持ってくんだよ、うん、持ってくんだけど海にばらまいちゃう、
うん、
あの浮き輪をつけて、うん、でばらまいちゃって、船がもあの持ってたやつがばらまいて置いてったやつを日本のヤクザとかがそれを取りに行って回収して船に乗っけて、うん、あの陸に上げる。だから分かんないわけですよ、どっちが犯人か。あの拾った方は、いや怒ってたから拾ったんだよって済んじゃうし、投げた方は手水、うん、の奥に帰っちゃうんだから証拠なくなっちゃう。だから警察もね、手入れするのがなかなかこれ難しくて言い逃れされちゃうから、あの今だからそういうやり方をほとんどがやってるんだよね。
なるほど、ひどいですね。つまり、まあ、岸信介以来実は自民党と北朝鮮もつながっている可能性がある場合ですが、うん、その拉致被害者の問題って あれは何なんですか。あれにもやらせてる嘘が多いんですか。
だってさ、はい、あれから何年経つの、何にも進展しないでしょ。
何も進展しない。
普通だったら、はい、だって北朝鮮だってあのキムなんとかっていうのも、はい、いやそれは確かに普通じゃないかもしれないけど、うん、だけどトランプが言ったら、友好的に握手してこれから頑張りましょうねっていう、で、隣の韓国から、要人が来れば一緒に握手して、ここから先入っちゃダメよっていうところまで入れて一緒に仲良く散歩するわけでしょ。
そうです、
ね、そういう人に本当に一生懸命に親切丁寧に平和外交をやってれば、この10年も、30年40年この間にね、もっともっと平和的な解決ができてるわけですよ。
そうですよね。
あえてしない、
あえてしないのか。
だってしちゃったらそこで、
仮想敵がなくなっちゃうってことかな。仮想敵、脅威がなくなっちゃうってことかな。
それとやっぱり我々に憲法を改正するために、はい、どっかを悪い国に仕立て上げなきゃいけない、一番都合のいい北朝鮮あたりはね、やっとけば間違いないからって言って、だからあんまりスムーズにいっちゃったら、なんだいい国じゃないですかって思われたら、憲法改正して自衛隊を派遣できますなんてことができなくなっちゃう。だからいや困ったなってふりをしてずっとやってるわけですよ。
なるほど。
薬でも本当の薬、ちゃんとした、はい、製薬会社で作る薬にしたって、ワクチンとかさ、ああいうのって、はいはい、みんなあれ利権なんだけど、
利権ですね。
利権だけど、利権っていうのは美味しいから、はい、そこらのじゃあ土地転がしやってる方が美味しきゃ、土地転がしやるわけ、森友学園のね、あれだって全部土地転がしの、ビジネスなのね、同じように今土地が儲かれば土地に向かう、株が儲かれば株に向かう、って言って日銀を動かすわけでしょ、黒田を、やめちゃったけどさ、やめちゃうけどね、あ、言っちゃっていいのかな、
やめるんだ、それはスープですね、はい、
おそらくね、国葬終わったと同時にやめると思うよ、もうこれはね、ちょっとしたビッグ情報ですけど、
なるほど、そうなんですね。
それからこの前中村イタルがやめたでしょ、はい、あれもね、それから
竹中平蔵も、
はい、それから電通の高橋が更迭されるのも、全てね、これね、第二次安倍政権からずっと続いてる、もう物語ができてるわけ。
政治腐敗の問題がここで、
みんながね、みんなが支えてるやつらが、支えようと思った、てっぺんにいるおみこしかついてるさ、おみこしが崩れちゃったもんだから、もうみんな必要ないから、お前らもうどっか行っちゃえよって言って、どんどん弾かれて、
誰が弾かれてるんですか。それは弾いてるやつは誰ですか。
マイケル・グリーン、
マイケル・グリーン
もう失脚するのかな今度。だからよくこういう話すると陰謀論っていう人多いけど、やっぱりね、ロスチャイルドとかね、ロックフェラーっていうこの財団っていうのは、我々、誰も会ったこともないと思うけど、もうものすごいんですよきっと、
はい、
俺たちのもう、
はい、
俺たちのこうね、予測に反する、はい、もっともっとすごいものなの、だからね、相手にできないけど、おそらくそういうところがそろそろ日本も変えなきゃなっつって、安倍が死んだからいい機会だからっつって一掃して、みんな殺されたくないから、はいはいっていうことを聞いて、
そうですよね。
今までふんぞり返ってたやつがさ、こんなやっててね、やってたやつが急に、はいやめますって
4人も言わがないですもんね、
まとめてやめるわけないんだからさ、
今本当に大きく世の中が動いている中で、だからこそ、検査が国葬反対に対してですね、ちゃんと、法的手段にのっとって、訴訟してるわけですから、そういう動きは本当に貴重なことかと思いますし、私も今後、ジャーナリストとしてですね、本日聞いた話もどんどん、はい、
ぜひやっていきたいと思います。俺はね、
はい、
俺は病気だけど、
はい、
自分で死ぬことは絶対しないから、
はい、
これ聞いてる皆さんも、
はい、
俺がもし自殺したら、
はい、
絶対に 100% 殺されてること、
はい、私もそうですよ、はい、私この本当に金品してますので、
最近のこと俺の金品おかしいの、この安倍の国葬の訴訟を起こした途端に、ちょっとね、本当におかしいの、だから俺がもし死んだらね、みんなで騒いでね、お願いします、
はい、
いらんこと言って、
はい、というわけで、大丈夫です、死なないように頑張りましょう、はい。 それでは本日もご清聴いただきまして誠にありがとうございました。ごきげんよう。